おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日は自分をスカッとした物語にしてはいけないと私が諭しますと、香菜さんから、いや私はやっぱりスカッとしたいというね、
させたい、
浜松町の太陽とか浜松島の手乗り文鳥とか、いろいろスカッとした、わかりやすい。
はい。
でこれね、あの香菜さんに昨日はもう時間がなかったんでね、スカッとしない方が自分らしいんだとかって言いましたけど、あのね、スカッとしちゃうとね、カナさん。
はい。
その人で終わっちゃうんですよ、物語が。
ん？
私という物語が、その、スカッとしすぎると、その人一代で終わっちゃうんですよ。
ああ、代々引き継がなくちゃいけないってことですか？
あのね、スカッとしないとね、うん、そのスカッとしないところから誰かが続編を始めるってことがあるんですよ。
ほう。
それが、生きていくことの面白さじゃないかな。
続編。
うん。はい、だから、完璧に幸せにならずに、少し最後は不幸で終わっていくという。
うん。
そのことの方が、人をたくさん集めると言いますか。あのね、ちょっと今、ブームでありますけども、百田直樹さん。代表作。
ああ、まあ、永遠のゼロです
ね。映画でも大当たり。
はい。
そして、宮崎アニメで有名なのは、
風立ちぬかな、今だと。
これ結局、同じところを、この百田さんも宮崎さんも回ってるんですね。何ですか、あるのは。
戦争ってことですか。
いや、戦争じゃなくて、
うん、
はっきり具体的に。
具体的に？
ゼロ戦という飛行機があるわけでしょ。
はい。
ね。これは、永遠のゼロも、まあ、風立ちぬの方が、鮮やかですけども、ゼロ戦の設計者である堀越さんに注目が集まって、はい、永遠のゼロの方はそれを操縦して散っていったというね、とある国兵の物語なわけでありますけども、
はい、
特攻隊で死んでいった永遠のゼロの主人公から宮崎アニメの主人公である堀越さん。ある意味では、この堀越さんっていうのは、スカッとしてないよね。無念の人だよね。で、カナさん知ってる？この人、堀越さんって永遠に禁じられたんだよ。飛行機の設計を。
へ
ぇー。で、働き盛りだったから。だから辛かったろうと思うよね。
はい。
飛行機いっぱい作りたかったろうと思う。あんたも飛行機いっぱい作りたかったろうねっていうアニメが、風立ちぬじゃねえの？
はい。
ああ。
うん。
だって、戦争に勝った側のアメリカの飛行機の設計者はスカッとしすぎて何も残ってねえじゃん。ここにもう一人スカッとしない物語の人がいるんだ。その人が壮大な物語なんで紹介するね。
はい。
堀越さんのことをライバルだと思ってた人がその当時日本に一人いたんだ。
はい。
これは堀越さんがゼロ戦でしょ、
はい、
カナは女の子だからあんまり知らねえかな、戦闘機は。このゼロ戦のライバルは、これ海軍がゼロ戦。で、陸軍は、ハヤブサなのよ。
ハ
ヤブサっていう戦闘機がある。
はい、
その、ハヤブサの設計者が、糸川秀夫さんっていう人なの。
はい。
この糸川さんは、その、空中を飛ぶ飛行機とかっていうものの天才で、堀越がライバルだった。で、ハヤブサを作った後は、この人何をやったか。この人は日本で一番最初にロケットを。
あ、糸川さんね。
うん、糸川さん。をやるのよ。ロケット開発に乗り出すの。で、この人のロケットを作った技術が、これが軍部に吸い上げられると、特攻機に使われるの。これが人間ロケット、桜花。
はい、
むごいこと考えるよな。で、糸川さんはそのことで苦悩しながらも、ロケットの開発に乗り出すの。これが日本のロケット開発のスタートになるわけ。糸川秀夫が。
はい。
彼は、その、ペンシルロケットから始めるのよ。この糸川の努力があって、日本はロケット開発が始まるのよ。で、この人が最後に打ち上げたロケットが大隅ってやつ。
はい。
もう感動しないか？ この人の最高の夢は人工衛星を打ち上げることで日本は国際的に4番目か5番目ですよね。衛星を打ち上げて成功した。うん、それが大隅なんですよ。
うん、
で、その大隅がもう地球を何周も何周も回った後寿命を尽きて落下してくるんです。
はい。
落下してくるときに、この糸川さんの弟子どもが壮大なことを考えるの。それはね、大隅にお疲れ様って思いを込めてロケットを一つ打ち上げようっていうわけ。
はい。
泣けると思わないこれ。
はい。
それで、
うん、
その大隅が落っこってくるときに地上から今度弟子たちが打ち上げるロケットをはやぶさって名付けたんだよ。
は
あ。そしてこのはやぶさが遠いその宇宙空間を飛んでいる流星みたいなやつに、で、その流星の名前を糸川にしたんだよ。
ほー、そういう物語があったのか。
いいかい？スカッとしない物語だから物語が続いたんだよ。そう思うと大事だろ？な？何か無念を残すんだよ。
はい。
何を言ってんだね。この続きまた明日のまな板の上で。